今日は小菅村タイニーハウスプロジェクトの和田さんにお話を伺いに小菅村のタイニーハウスに来ています。和田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、どうもこちらこそよろしくお願いします。
まずは和田さんのご紹介をさせていただきます。
はい、
東京で建築士として設計の仕事を始め、温泉施設小菅の湯の設計を機に小菅村村民体育館、道の駅小菅、小菅村村庁舎、そして昨年オープンした日暮里や小菅源流の村など小菅村において数多くの施設の設計をされてきました。また地球温暖化防止や持続可能な社会実現のために欧米で広がりを見せている小さな家タイニーハウスを切り口に小菅村タイニーハウスデザインコンテストを開催するなど、小菅村の資源である木材を活用し木と共に暮らす持続可能な社会の構築に取り組まれています。和田さん、
はい、
今タイニーハウスに初めて来たんですけども、
はい、あ、なるほど、
はい、いや、いいですね。
いいですか、
はい、広いですね。
そうですね、は
い、これ、はい、どれぐらいの平米数って何坪ぐらいになるんですか。
ここはですね、ちょっと大きめなんですけど、はい、それでも7坪24平米ぐらいです。
7坪24平米って、はい、広めとは言いましたけど、一般的に言うとだいぶ狭いですよね。だいぶ狭いっていうのは、まあ、東京のワンルームというか、
そうですね、
僕もそれぐらいのとこ住んでますけども、はい、部屋がいっぱいありますよね。
そうですね、ここはですね盛りだくさんの家でしてですね、真ん中のこうリビングを中心に子供部屋があり、浴室があり、キッチンがあり、それからトイレ、寝室、そして書斎、挙句の果てに階段上ると上に展望台がついてるという。
いいですよね、ガラス張り、
とてつもなく欲張りな家なんですよ。
土間もあって。
そうですね、しかもワンちゃんとも暮らせるように土間まで作り、なおかつ近所の人が来てもね、土間だとスッと入ってこれるというような、そういうメリットもありますし、まあ、ちょっと家の中に入りたいときに土間って結構便利だなって感じてます。
いやでもちょっと気になるのはどれぐらいの金額で、
ここは約800万円ほどかかります。あ、これは設備工事まで含めてですね、
全部込みでこのタイニーハウスが建つってことですよね。
はい、
気になる、今週1週間タイニーハウスについて伺えればと思います。
は
い、
こちらこそ、
はい、まず今日はですね、和田さんのこう人となりを伺えればと思いまして、はい、まず和田さんが建築士を目指そうと思ったきっかけって何なんでしょう。
実はですね、僕は全然建築士になろうなんてのは夢にも思ってなかったんですね。
そうなんですか。
はい、で実は僕 の父親がですね、建具職人といって、障子とかですね、襖とか、あるいは、まあ、うちの親父の場合は家具まで作るんですけど、ものづくりのこうプロをやってたわけですね。はい、ところが僕は左利きです。そういうものづくりの場合って道具がですね全部右利き用に作るもんですから、そんな関係で道具を全部作らなきゃいけないということで、お前やらなくていいと。まあもう子供の頃から後は継がなくていいと言われてましてですね、まあたまたま絵を描いたりするのが好きだったもんですから、知り合いに相談したところ、いや建築家みたいなとこ行くと絵も描いたりするからいいんじゃないのって言われて、
はい、
絵描けるんじゃいいかなと思って、まあ実は入っちゃったという。
もともと和田さんは東京都ご出身で、
そうですね、はい、
初めて小菅村に来た時、まあ、その初めて来た時が小菅の湯を設計するきっかけで来られたということ
なんですけども、そうですね、小菅村からですね、実は村で温泉施設を作るからと、でそのインタビューを受けに、まあ、小菅村に来たのが初めてなんですよ。はい、
その時は、小菅村ってご存知だったんですか。
もう全然知らないですし、大体その山梨県に自体もあんまりよくわからな い、
まだ来られた
山梨県自体も来
ても
、東京のことは知ってても山梨はほとんど知らない状況でですね、
その時に初めて来た時、小菅村の感想というかありますか。なんか、
いや本当にこの先に人住んでるのかなというのが正直な印象でですね、すごい心細い道をこう走ってきた記憶がいまだに残ってるんですよ。ただ その時に、びっくりしたのが、多分ここが村の入り口だろうなと思うようなところに来ると、突然その道幅が広がったり景色が変わったんですよ。 でやれやれここにどうも人がいそうだなと思いつつ来たのが非常に印象に残っておりますけど
そんな第一印象だった小菅村ですが、はい、あの小菅の湯を設計された時に木造で建てられたということなんですが、はいはいはいですね、これ木造にした理由ってあるんですか。
僕はですからばその時の印象でもう周り見て山ですよね、うんうんうん、とそこにもうやってほど木が生えてて、はい、まあ、その木がやっぱり一番頭に焼き付いててですね、はい、村で建物を作るんだらそれは木造以外に考えられないでしょうと、うん、
ここにあるものを生かして、
そうですそうです、もう地域の資源ですからね、はい、これ生かすのがやっぱり一番大事なんじゃないかなというふうに考えましてですね、うん、で、まあ、そのインタビューの時も、はい、この村で温泉作るんなら純木造建築にしましょうという提案をしたんですよ。そこをまあちょうど村の当時の村長さんに気に入っていただいて、はい、よしお前に任せるぞということになったというのがまあそういういきさつがあるんですね。
あのその後あの和田さんは小菅村の村民体育館であったり、はい、道の駅小菅だったり、はい、小菅村村庁舎、はいはい、あの設計されていますが、そうですね、全てやはり木が使われて、
はい、そうですよ、はい、ですから、はい、一度言っちゃったもんですからそれ以外にはあのもう作るわけにいかないですから
あのそして和田さん平成23年に完成した小菅村体育館なんですが、はいはいはい、山梨県初の木造ドーム型体育館なんですよね、
はいはい、まあ、あのドーム型かどうかよくわからないんですけども構造的には木造トラス構造という、まあ、トラス組の構造ですね、はあはあ、ただ形状があのドームのように、はい、楕円形のこう大きな卵みたいに見えるんで、はいはい、なんとなくそういうドーム風に見えるってことだと思います。
あ、は
い、
僕もさっき初めて見たんですけど、はいはい、面白い、ね、ちょっと宇宙船のような感じ
そうですね、はい、
あちらの体育館も木造なんですね、
そうです、もう 100% 木造でですね、
ただこう四角じゃなくて、こうなんて言うんでしょう、ちょっと休憩じゃないですけど、
そうですね、休憩ですね、
そういう休憩にするのは難しいんじゃないですか、
は
い、
やっぱりそうですね、あの基本的には木造の材料っていうのは四角く家を作るために全てができてるんで、その材料で楕円形みたいなね、円形のものを作ろうとなると、これやっぱりちょっと工夫をしなきゃいけないですね、確かに難しいと思いますけど
ただその休憩というか、円形にしよう楕円にしようと思った理由ってあるんですか。
まあ、やっぱりその四角じゃなきゃダメなんですかっていう、まあ、それをひっくり返したような話ですね。
ああ木造だったら四角みたいな、 その固定概念
で、ね、そうそう破りたいといういい
なるほど、あの今日は最後に和田さんに木造建築の魅力を教えてもらってもいいですか。
ああなるほどですね、はい、やっぱり一番大きいのはですね、うん、あの木材っていうのは非常にあの軽いということですね、はい、で軽いということはコンクリートに比べて、はい、あるいは鉄に比べて軽いということ、はい、ということは、はい、例えば地震だとか、うん、あるいはそのとてつもなく重いものを乗せるのは無理にしても、うんうん、あの材料として非常に仕事がしやすいんですよね。はなおかつあの断面積の割には強度が強い、うん、それと木っていうのは意外とやっぱり木目だとか、うん、反りだとか、うん、そういうものがあってですね扱いにくいんですけど、うん、あほうほうほう、逆にあのコンクリートとか鉄とか違って、はい、そこを見極めて使うみたいなこの楽しみも出てくるという
一見めんどくさそうなんですけどそれは楽しいと。
そうですね、
でもこうやってやっぱり今タイニーハウスで中でも木を見てると温かみがありますね。
そうですね、はい、やっぱりあのいわゆるなんて言うんですかね、やっぱり植物というか生きてる、うん、木って生き物だなってつくづく思うんですけども、うんうんうん、あの呼吸したりなんかしてるわけですよね、うんうんうん、でやっぱりそういうのがコンクリートとか鉄に比べると人間とのこうコンタクトがしやすいんじゃないかなと、うんうんうん、でもこう住んでてすごく気持ちがいい、うんうん、あの空間を提供してくれるんじゃないかなと思いますね。
うん、ありがとうございます、はい、あの明日は引き続きタイニーハウスについて伺えればと思います、はい、最後に和田さんの好きな曲クイーンボヘミアンラプソディをお送りします。和田さんありがとうございました。
はい、どうもこちらこそ
明日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。